文系なので、それで勉強はしておりませんけれども、門田隆翔さんのね、これちょっと子ども向けでたまたま先週、見つけました。それで、もうちょっと熱い通常の死の淵を見た男という書籍もあるんですけれども、こちらの方を見させていただきます。これちょっと子ども向けなんですね。 PHP で出している子ども向けの書籍でございました。これ見て、2回ほどちょっと感動させていただいたんですけど、最後にですね、ここの部分、最後に、子どもたち向けかもしれませんけれども、著者がメッセージを残っています。これをちょっと朗読させていただきます。著者からですね、皆さんへのメッセージ、くじけそうなことがたとえあってもということで、ノンフィクション作家門田隆翔と、ギリギリの場面に立った時、人はなぜ自分のためではなくそれ以外のもののために命を懸けることができるのでしょうか。私は小説ではなく取材を通じて実際の当事者たちの証言を得て、それをノンフィクション作品にする仕事をしています。取材を得て原稿に向かって事実を描こうとするとき、私はいつもそのことを考えさせられます。特に日本人はそうした歴史の繰り返しの中で生きてきました。家族を思い、ふるさとを思い、国を思う、それはどこの国の人にも共通することです。でも日本人ほど自分を犠牲にしてまでこれを実践しようとする国民は少ないのではないでしょうか。2012年、私はこの本の元になる、この本ですね、死の淵を見た男を出版しました。そこでも同じことを考えさせられました。東日本大震災に伴う福島第一原発事故は私たちの大きな教訓を残してくれました。歴史上かつてなかった大津波に襲われたとはいえ、あの全電源喪失という最悪の事態を回避できる方法はなかったのか、その後多くの専門家が話し合ってきました。それと同時にこの事故は日本人の底の力を見せるものでもあったと思います。ギリギリで破棄された現場の人々の踏ん張りは想像を超えたものでした。現場の人々とは福島の人たちです。福島県の浜通りに生まれ育った人たちを中心に、地元の人々が家族とふるさと日本を守るために事故に立ち向かったのです。そこには信頼、勇気、友情、辛抱、闘志、気迫、思いやりなど、私たちが日頃の生活ではあまり意識していないものが発揮されました。中でも自己犠牲という言葉でしか表せないような現場の人々の行動に、私は心が震え、改めて驚かされました。皆さんは放射能線が広がり命の危機の中で、それでも危険な場所に自ら進んでいくことはできるでしょうか。いざできますかと問われると、誰もが自信がないと答えるでしょう。しかしその前に立つと、皆さんにも不思議な力が湧いてきて、それをやってのけてしまうのではないかと私は想像します。この作品を描きながら、私は現場の人たちの仲間への友情と思いやりの大きさ、そしてふるさとへを救いたいという強い思いにもっと心を打たれました。58歳という若さで亡くなった吉田正夫さんと同い年の部下日田さんとの友情も、そして後輩や部下たちを思う伊沢さんの心情も凄まじいものでした。そこには思いやりと優しさに裏打ちされた真の勇気が確かに存在していました。私は日本人が持つ独特の感性と信念をいつまでも大切にしてもらいたいと思います。この本を読んでくれた皆さんがそんな気持ちになってくれたとたら、これほど嬉しいことはありません。皆さん、これからの人生でくじけそうなことがたとえあっても、勇気を持ってそれに挑戦してみましょう。その時、優しさと友情を持った仲間が力を与えてくれるかもしれません。なぜならそれこそが日本人だからです。ぜひ誇りと自信を持ってこれからの人生を歩んでほしいと思います。このように結ばれておりました。ぜひ、皆様方もこれから、吉田精神というのはまだまだ知らされていない部分もありますし、私たちがこれからも継続することによって、この吉田所長の遺言を継いでいくんだということになるかと思います。 今日は長時間にわたりありがとうございました。運営上至らぬ点も多々ございましたけれども、また来年お会いしましょう。ありがとうございました。